こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。オステオパシーの内臓マニピュレーション普及版は、ドイツのオステオパス、エリック・ユーヘブゲンが腹部臓器を対象とするオステオパシーの評価、都市的アプローチを体系化した専門書である平塚浩一の監修、池田美希の翻訳により刊行され、2013年版を価格と製本を改めて再刊した普及版にあたる。内容は、内臓マニピュレーションの代表的な4つの系譜を整理する第1部と肝臓、胃、腎臓などを器官別に扱う第2部からなる。解剖学、生理学、病理学の情報と検査、治療技の動作写真を結びつけている点が特徴である。本書は自己流の施術を促す一般向け健康書ではなく、理学療法士、オステオパス、カイロプラクター並びに学習者が臨床で用いる概念と手順を検討するための教育的・実務的なガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に4つの治療概念を併記し、内臓への都市的アプローチを比較する第1部の中心は、内臓マニピュレーションを単一の流派や1つの手技として扱わず、異なる理論的背景を持つ4つのアプローチとして見渡せるようにした点にある。取り上げられるのは、バラルの内臓マニピュレーション、フィネットとウィリアムの気管の筋膜治療、クチェラの循環テクニック、チャップマンの反射点治療である。これらは器官の動きや周囲組織との連結筋膜循環反射点というように、観察の焦点が同一ではない。本書の意義は、ある症状に対して直ちに一つの技法を当てはめるのではなく、何を評価対象とし、どの仮説に基づいて触診治療を組み立てるのかを区別させるところにある。臨床家にとっては、名称高けた一人歩きしやすい各概念をその前提と検査の文脈に戻して理解する助けになる。もっとも、各手技の臨床的有効性や適用は現代医学的な診断安全管理、各職種の法的教育的範囲と切り離して判断できない。したがって本書は医学的診断に代わるものではなく、都市療法の理論と実践を学ぶための専門資料として読む必要がある。次に、可動力、移動力、自動力から器官の運動を捉えるバラルの枠組み。バラルの内臓マニピュレーションを扱う章では、器官の運動を理解するための概念として移動力、可動力、自動力が示される。これは臓器を固定した個別の物体として見るのでなく、呼吸、体幹運動、周囲組織とのつながり、器官固有の活動といった複数の条件の中で観察する枠組みである。さらに本書は、二重膜システム、人体システム、腸管膜、網など器官を周囲と結びつける構造に目を向ける。こうした構造で理解がなければ、触診で感じた抵抗や左右差を安易に病変とみなす危険があるため、解剖学的な位置関係と運動の整理を先に学ぶ意味は大きい。可動性の問題と自動性の問題を区別して説明する構成も、評価の対象を明確にする上で重要である。一方、触診所見には施術者の経験や解釈が関与するため、再現性を当然視することはできない。腹痛、発熱、体重減少、出血など器質的疾患が疑われる兆候がある場合には、都市評価より医療機関での診断を優先するという臨床的判断が前提となる。さらに、臓器別の記述によって、局所手技を解剖整理の知識に接続する第2部は、肝臓底、胃、十二指腸、脾臓、膵臓、腹膜、空腸と海腸、結腸、腎臓を器官別に取り上げる。この構成の利点は、手の置き方や操作の形だけを暗記するのではなく、対象器官の局所解剖、周辺組織との関係、生理学的機能、病理学的な注意点を一つの学習単位として扱えることにある。例えば腹部では、表層からの触診で到達する組織、呼吸による位置変化、腹膜や腸管膜を介した連結を考慮しなければ、操作の目的と限界を整理しにくい。本書は、器官ごとの検査・治療テクニックを解剖学的説明に隣接させることで、臨床推論と手技を結びつけようとしている。これは局所の違和感を直ちに一臓器の問題へ還元しないためにも有用である。腹部症状は消化器、泌尿器、婦人科、循環器など多様な原因を取り得るため、器官別の症は自己診断の一覧表ではない。読者には珍奇やレッドフラッグを確認し、必要に応じて医師との連携を図る姿勢が求められる。そして、160枚以上の動作写真と図版が触診手技の区間で理解を補う。本書は、160枚以上の動作写真に矢印を移し、検査や治療テクニックにおける施術者と対象者の位置関係、手の接触部位、力の方向を視覚的に示す。また、顕微解剖学や局所解剖学のイラスト、実践的なヒントやメモのハイライトも備える。内臓への都市的アプローチでは、文章だけでは伝わりにくい距離感、肝大の向き、操作方向を理解する必要があるため、この視覚設計は実用上の大きな長所である。とりわけ初学者にとっては、器官名と身体表面所の位置、深部構造との関係を往復しながら学べることが、 用語の暗記だけに終わらない理解につながる。ただし、写真が示せるのは外形的な手順であって、触診圧の微細な調整、組織反応の解釈、患者の状態に合わせた中止判断までを完全に代替するものではない。腹部への徒手操作にはリスク評価が伴い、画像を模倣するだけの実践は安全性を保証しない。本書の図版は、適切な教育実習臨床監督の下で手技を検討するための補助線として活用するのが妥当である。最後に、広範な情報を一冊にまとめた臨床ガイドであることの強みと限界、本書は224ページの中に理論し、触診治療の考え方、器官別の解剖整理病理、視覚的な手技説明を収めている。そのため、内臓マニピュレーションに関する主要概念の地図を得たい読者には参照しやすい構成となっている。特定の流派だけを深掘りする教本と比べ、4つの治療概念を並べた上で臓器別の実践へ進むため、学習者はどの理論がどの観察や介入と結びつくのかを整理しやすい。施術経験者にとっても日常の評価を見直す際の索引的な役割を果たしいる。他方、広範囲を扱うことは個々の領域について十分な訓練を要することの裏返しでもある。臓器の病理、鑑別診断、救急隊をエビデンス評価を本書だけで完結させることはできない。手技療法の説明を疾患治療の確立した効果と同一視しない慎重さも必要である。したがって価値は万能の処方箋を与える点ではなく、内臓オステオパシーを学ぶ際に必要な論点を臨床の安全性と医学的評価を意識しながら構造化している点にある。結論として、本書に最も適しているのは、すでに解剖学、生理学、臨床症の安全管理を学んでいる、またはそれらを並行して学ぶ理学療法士、オステオパス、プロプラクター、関連領域の学生である。腹部への都市的アプローチに関心があっても、一般読者が自己処置の手引きとして用いる性格の本ではない。読者が得られる実際的な利点は、内臓マニピュレーションを構成する代表的な理論を区別し、器官別の解剖学的知識と検査手技の記述を対応させて復習できることにある。特にバラル、フィネットとウィリアム、クチェラ、チャップマンという複数の系譜を一冊で対照できる点は、単一技法の紹介書とは異なる、また動作写真、矢印、局所解剖図、要点のハイライトを組み合わせ、抽象的になりがちな触診の議論を視覚的に補っている。反面、腹部症状の原因は多岐にわたるため、本書の内容を医学的診断や緊急性の判断に置き換えてはならない。適切な教育、職能上の範囲、必要時の医療連携を前提に読むなら、本書は内臓オステオパシーの概念地図と器官別実践を結びつける密度の高い専門的な基礎資料となる。ご支援いただける場合は、エリック・ユー・ヘブゲン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。